おはようございます。それでは一言お祈りをさせていただきます。天の内なる神様、皆をあがめます。今朝このように爽やかな天気の中、私たちはあなたの御前に出て礼拝を捧げています。神様の御言葉を聞きますけれども、どうぞ私たちがさらに深くあなたの御心を知ることができるように、この時を導いてください。もしまだこれから礼拝に来ようとする方がいらっしゃいましたら、安全にこの場へと送ってください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。今朝から、数回にわたって、ガラテヤ人への手紙からメッセージをさせていただきたいと思います。新約聖書の中には使徒パウロが書いた手紙がいくつか含まれていますけれども、その手紙の中には書かれた目的が具体的なはっきりしているものもあれば、さまざまな問題を扱ったものもあります。昨年お話ししたエペソ人への手紙は具体的な目的というよりは、イエス・キリストによる救いと恵みについて深く掘り下げている内容があります。またローマ人への手紙はパウロが大切な救いや、いろいろな、神学的なといいますか、教えをまとめたような内容になっています。それに対して、例えばテサロニケ人への手紙は教会の中で起こっていた問題、特に主イエス様の再臨をどのように待ち望めばいいのかということについてパウロが答えたものです。ガラテヤ人への手紙もガラテヤの諸教会が間違った教えを広める人たちによって混乱していたことに対応するためという具体的な内容がある手紙といえます。さてガラテヤという地域については、少し、見解がいろいろありますので、それはまた祈りのしおりのところにも書いておきましたので、それを読んでいただければと思いますが、ここではローマ帝国のガラテヤ州にあったいろいろな町の教会ということです。パウロが第一次伝道旅行で訪問したイコニオン、デルベ、リステラといった町々、使徒の働きの14章にそれは書かれていますが、その町々にある教会を指すというのが一般的です。でガラテヤ人の手紙はこれらの町に生まれた教会の信徒たちに向けて書かれたと考えられています。さっきお話ししたようにガラテヤ人の手紙が書かれた目的は、この後お話ししますが、キリストの福音を変えてしまおうとするもの、あるいは2章4節で言えば偽兄弟、このように言われている人たちがガラテヤの信徒たちを動揺させ、惑わされですね、そして正しい福音から離れていく人々が出てきた、そのことに対処するためです。この状況は使徒の働きで言えば15章1節から書かれている状況と重なってきます。パウロが第一次伝道旅行から帰った後、こういう人たちが現れました。異邦人クリスチャンもモーセの慣習に従って割礼を受けなければならない、そうしないと救われない、そのように主張する人々がアンティオキアの教会に現れて、パウロやバルナバと激しく対立したということ。この問題を解決するためにエルサレムで使徒たちとの話し合いが行われたということです。ガラテヤ人の手紙に出てくる教会の信徒たちを動揺させ惑わす人々は、まさにこの異邦人クリスチャンにモーセの律法に従って割礼を強制する人々だったと考えることができます。そう考えますと、ガラテヤ人の手紙はエルサレムでのこの問題について話し合われる前に書かれたと考えるのが自然ですから、とすれば使徒の働きに書いている15章に書いているエルサレムでの会議の前ですね、そして第二次伝道旅行に出発する前の48年、紀元48年頃書かれたと考えることができます。そうするとですね、ガラテヤ人の手紙は新約聖書のパウロが書いた手紙の中では最も早い時期に書かれたものということになるわけです。 さて、パウロの手紙は基本的には当時のギリシャ・ローマの手紙の形式に従って書かれています。一章の今読んでいただきましたが、1節から5節は差出人から受取人への挨拶ということになります。これもギリシャ語で書かれた聖書を見るともう一目瞭然なんですけれども、手紙の冒頭にパウロとはっきり書かれているんですね。パウロが書いた手紙はすべてこの手紙の差出人がパウロであるということがまずはっきりと示されているところから始まっていきます。翻訳するとですね、いろんな一話いろいろなんですけれども、もうどの手紙もパウロといきなり書いているわけなんですね。でパウロの手紙はこの名前を記した後に自分が神様からの召しを受けた使徒であることを説明する内容が続いていきます。で説明の仕方はそれぞれの手紙で違うんですけれども、その中でもガラテヤ人の手紙は非常に特徴的な内容があると言えます。もう一度一節をご覧ください。人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリスト死者の中からよみがえらせた父なる神によって人とされたパウロ。舌を噛みそうな長い言い方ですけれども、パウロは自己紹介をするにあたってはどの手紙でも自分が神様によって選ばれた使徒であるということを言っているわけですけれども、このガラテヤ人手紙ではさらにですね、人間から出たもの、人間を通してのものではないということが強調されます。さらに、普通イエス・キリストの使徒とパウロは言うんですけれども、それに加えてキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神とも言っています。これはですね、おそらくガラテヤの教会を惑わしている人々がパウロの使徒としての権威を認めていないということ、あるいは主イエス様の十字架による復活と救いの技は不十分であると言っていたことに反論するためと考えられます。パウロが使徒として召されたのは神様から出たことであって、どんな理由であっても人間が関わっていないということ、つまりパウロが語ったことは人から出たのではなく神様の言葉そのものであるということです。それをはっきり言う必要がありました。さらにパウロはガラテヤの諸教会に伝えられた福音は主イエス・キリストの十字架の死と復活による救いの御業であって、それが父なる神様の御心であり完全なものであって、それに付け加えるべきものは何もないということをはっきり示す必要があったということです。つまりパウロのこの独特な自己紹介はこの後に語られるメッセージを先取りする内容が含まれていたと言えます。それに加えてですね、2節、私と共にいるすべての兄弟たちからと書いています。実際に手紙を書いているのはパウロなんですけれども、これからパウロが書いて伝えることは彼一人の考えではないということです。パウロと共に福音を伝えてきたすべての兄弟たちと同じ理解、考え、同じ思いで伝えるのだということを言っているわけです。続く3節4節もこの挨拶の言葉の続きですけれども、今お話しした流れから分かりますように、もう単なる挨拶ではありません。1節の自己紹介ではイエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によってと語ったパウロが、2節でも私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますようにと続け、さらに4節ではキリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました、私たちの父なる神の御心に従ったのですと語っています。この言葉は明らかにイエス・キリストの十字架の死による罪の贖い、復活の御業こそが私たちを救うための父なる神様の御心であるということを確認するものです。また恵みというのは一方的に神様から与えられる救いのことを言っています。 それはガラテヤの信徒たちを惑わす人々が救われるためにはイエス・キリストへの信仰では不十分だ、モーセの律法を守ることも必要なのだと言っていることに対する反論と言えます。イエス・キリストの福音は神様の御心による完全な救いの手段であって、人間が付け加えなければならないものは何もない、つまり神様の恵みの完全な現れであるということをはっきりと主張しています。パウロはガラテヤの信徒たちが主イエス・キリストの恵みから離れてしまうことを、何よりも心配しているわけです。パウロのその他の手紙ではこの挨拶に続いて、感謝と励ましを言う部分に入っていくんですけれども、ガラテヤ人手紙ではその部分がなくてですね、神様を褒めたたえる称栄で挨拶が終わっています。これも異例なことなんですけれども、つまりこれから言うことはかなり厳しいことをはっきりと言う必要がある、ですから感謝と、この時点ではですね、感謝と励ましを言うわけにはいかないということなんですけれども、それでもこれから語る言葉がすべて神様の栄光が現れ、神様の皆が褒めたたえられるようにと切なる願いと祈りを持ってこの挨拶を閉じているということができます。さて2番目のところに入っていきますけれども、そういうわけで教会への感謝を本来述べる部分でパウロはいきなり6節ですね、私は驚いていますと書き始めます。この書き方は例えば第一テサロニケ1章2節の私は感謝していますと全く対照的です。テサロニケの教会に対しては教会が成長して祝福されていることについてパウロは私は感謝していますということができたんですけれども、ガラテヤの諸教会に対してはパウロは感謝を捧げるよりは驚いていますと言わなければならなかったということです。驚くという言葉は新約聖書の中で何度も使われるんですけれども、普通では考えられないようなこと、想像をはるかに超える出来事が起こった時、その心の動きを驚いているというわけですね。ですから良い意味でも悪い意味でも使われます。例えば福音書の中では人々が主イエス様の御業に驚いた様子を表す場面で何度も出てきます。マタイの22章22節では彼らはこれを聞いて驚嘆し、驚きイエスを残して立ち去った、イエス様がなさった御業に人々は驚きました。それはいい意味も悪い意味を超えたものだと思うんですね。ある人はもうなんて素晴らしいことだと感動したと同時に、こんなことが起こりうるのか、ありえないことだと、もうあまりの思いを超えたことにですね、驚いてしまった、そんな場面で使われます。またある時はですね、パリサイ人たちがイエス様の型破りの行動に驚いたという場面で使われています。マルコの6章6節ではですね、他の箇所ですね、そのパリサイ人は、イエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた、パリサイ人たちはイエス様の型破りの行動に驚きました。そしてイエス様は人々の不信仰に驚かれたんですね。それがマルコの6章6節です。イエスは彼らの不信仰に驚かれた、こういう驚くの使われ方からも1章6節のパウロの驚きがどれぐらいのものであったかが伺い知れます。パウロは自分の想像を超えるようなことがガラテヤの諸教会で起こっていることを聞いてですね、もう体が震えるほどに驚いて、もういても立ってもいられなくなって筆を取って手紙を書き始めた、そんな様子が伝わってきます。じゃあパウロは何に対してそんなに驚いたのでしょうか。6節をまずご覧ください。私は驚いています。あなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方からこのように急に離れて、前の訳ではそんなにも急に このように急に離れたということに対して驚いています。そんなにも急に、このように急にというのは、まあパウロがガラテヤでの宣教を終えてその地から離れていくらも時間が経たないうちにという意味も考えられるわけですね。あるいはガラテヤの人たちが福音を受け入れて信じて間もなくということでもあるでしょう。あるいはいとも簡単にという意味ですね。もうこれは時間は関係なく、もういとも簡単に離れてしまったことにパウロは驚いたわけです。先週お話しした出エジプト記の32章8節では、神様がですね、彼らは早くも私が彼らに命じた道から外れてしまったと嘆いておられます。つまり実戒を与えられてすぐにイスラエルの人々が金の格子を作って拝んだことを嘆いておられるわけですけれども、これは時間的にすぐという意味もありますが、もういとも簡単にという意味にもなるわけです。悪い間違った教師たちの影響が瞬く間に広がってしまったことに対する驚きであると同時に、ガラテヤの信徒たちがいとも簡単に間違った教えを受け入れて福音から外れていることへの驚きでもあるわけです。さらにパウロはガラテヤの人たちがキリストの恵みをもって召してくださった方から、離れた、その離れたことに驚いているわけです。離れると訳されていますが、以前の訳ではもう見捨てるとなっていました。信仰から離れたというよりは、もう自分の意思で信仰を捨てた、廃教だと理解する人もいます。ですから、おそらくですね、ちょっと教会をあの人離れてしまったなぐらいの意味ではないですね。もうはっきり信仰から離れた、信仰を捨ててしまったというぐらいの強い意味で言われています。ここで神様、パウロはですね、あえて神様から離れたとは言わないでですね、キリストの恵みによって自分たちを召してくださった方と呼んでいるんですね。あえてこういうことによってですね、神様があなた方に何をしてくださったのかを思い出しなさい、あなた方が離れたお方は一体どんなお方なんですかと、言っているようですね。私たちも時には信仰を試みられて信仰を見失いそうになるとき、あるいは信じてないわけではないけれども、どうも救われている確信がないとかですね、揺さぶられているということは起こると思います。そんなときにやはり大事なことは原点に帰るということですね。信仰の原点に帰るということです。パウロは4節で、イエス様が私たちのために何をしてくださったかについて、挨拶の中で語っていますけれども、これもガラテヤの信徒たちが原点に帰ることを期待してこのように言っているということですね。あなた方を召してくださったお方、4節の言葉で言えば、今の悪の世界から救い出そうとして私たちの罪のためにご自身をお捨てになったお方ということです。皆さんもお聞きになったことがあると思いますが、教会という言葉の意味は召し出されたという言葉から来ていると言われます。つまりあなた方を召してくださったお方とは、ガラテヤの諸教会の信徒たちを召し出して教会を立て上げてくださったお方という意味も込められているわけです。さらにここでもパウロはですね、1節3節4節と同じように、父なる神、父であるお方という言い方を繰り返していますが、これは、意図があると思うんですね。つまり神様は霊的な私たちの父であるということを強調しているわけです。そして、繰り返しになりますが、4節の言葉、キリストが私たちの罪のためにご自身お捨てになって罪の贖いを成し遂げ、私たちを救い出してくださった、それは父なる神の御心によるのだと、平たく言えば父なる神様のそれが意思、目的なんだということを言っているわけです。一節でも、キリストを死者の中から蘇らせた父なる神 とちょっと変わった言い方をしていると言いましたけれども、もうこうやって何度も繰り返してですね、キリストのよみがえりこそ死なる神様の御心であるということを示しているわけです。パウロはガラテアの信徒たちに、神様がどんな素晴らしいことをしてくださったのか、あなた方が今あるのは神様の御業のおかげなんだということを思い起こさせようとしているということです。第3にですね、彼らはキリストの恵みを捨てた、そのことにパウロは驚いています。ガラティアの人たちが捨てたのは他でもない、まあ、パウロの教えを捨てたとかそういうレベルのことではなく、キリストの恵みを捨てたのだ、そのことにパウロは驚いています。まあ、恵みとは受けるに値しない人がもうまさに恩恵ですね、プレゼントとして受けること、憐れみによって受けること、自分の努力とは無関係に受けることを、まあ、表す言い方です。イエス・キリストの十字架の犠牲と贖い、そして信じる人に約束された永遠の命、永遠の希望の約束はまさに私たち罪人に示された深い恵みです。そしてそれはイエス・キリストを通して、イエス・キリストによって示された父なる神の恵みです。三節の挨拶でさらにパウロは平安があるようにと祈っていますけれども、平安、まあそれはヘブル語で言えばシャロームにあたりますが、父なる神様との和解です。神様との関係の回復です。神様と私たちを隔てている罪が贖われ、私たちが義と認められた、そのことを通して神様は私たちに平安、平和を与えてくださった。この恵みと平和をガラティアの人たちは捨ててしまったとパウロは驚いているわけです。パウロの驚きをまとめるならば、ガラティアの教会の人たちがイエス・キリストの福音、つまりイエス・キリストの恵みがかけがえのない唯一無二のものであるということ、その価値を理解しないままいとも簡単に離れてしまったことに対する驚きです。それはもうこんなにも神様があなたを愛してくださってるのに、恵みを注いでくださってるのに離れてしまったのですかという、まあそういう感情的なものもあるんですけれども、もうそれ以上にですね、父なる神様がイエス様を通して成し遂げてくださった救い、それこそが今の悪の時代から私たちを救い出すもの、時代を超え時代を変えてきたもの、たった一つの救いであるということをガラテアの人たちが理解していなかったことへの、まあ、驚きということができます。さて最後の点に入っていきますが、それではこのガラテアの人たちが本当の福音を捨てて向かっていった先には何があったのだろうかということ、そのことについてもう少しお話をしたい、7節から確認したいと思いますけれども、ガラテアの人たちが自分たちを召してくださったお方、神様を捨てて何に移ったというのでしょうか。パウロはここで他の福音に移っていったと表現しているわけですね。まあ、実はこれはとても皮肉の入った言い方です。パウロはここまであえて福音という言葉を使わないでですね、いろんな言い方を通して語ってきたんですが、でもそれは実は福音そのものであるわけです。他のとは異なるもう一つの、まあ、他のというのはですね、ちょっとややこしいですが、もう一つのとかですね、異なるという意味がありますけれども、まあ、6節7節でパウロが福音と言ってるのは本来福音ではないものですね、まあ、日本語で言えばカッコ付きの福音、本当の福音とは似て非なるものだということをパウロは言っているわけです。まあ、そういうこともあってですね、あえて福音という言葉をパウロはここまで使っていなかったんですけれども、まあ、しかしここまで手紙を読むと、その福音とは何かということについてガラテヤの人たちは気づいた、ああパウロ先生がかつてこう言っていたんだということを思い出したに違いないんですね。その上でここで初めて福音という言葉が使われますけれども、しかも本当の福音を示すためではなく他の福音という意味で使われているわけです。 この言葉を聞いたとき、ガラテヤの人たちは本当に大きな衝撃を受けたんではないかなと想像します。パウルは7節ですぐに言い換えていますが、他の福音といってももう一つ別に福音があるのではないということです。仮にですね、福音にはいくつかのバージョン種類があって、まあ、ガラテヤの人たちがパウロが言ったのとはちょっと違う福音を選んでしまったというのであれば、パウロはここまで驚かないと思います。そしてそれはパウロが、私が伝えたことを残念ながら選んでくれなかったという妬みであったりひがみであったりということになりますけれども、もちろんそうではないわけです。他の福音といってもそれは福音とは全く違う別物で、福音と呼ぶに値しないものだからです。じゃあ他の福音とは一体何なのでしょうか、どういうものなのでしょうか。まあ、それはこのガラテヤ書全体を通して言われているわけですけれども、まあ、7節から分かることを今確認したいと思います。第一に この他の福音を言った人たちはあなた方を動揺させるものだったということです。まあ、動揺させるとかですね、かき乱すという意味ですが、それは人を不安に陥れ、まさに動揺させるということです。誤った福音を語った人たちはガラテヤ教会の人たちを不安に陥れて動揺させたということです。イエス・キリストの福音を受け入れて救いの確信を与えられていたはずのガラテヤの信徒たちに対して、後からやってきたユダヤ人のグループがですね、パウロたちは大切なことをあなた方に教えなかったんだと言ってですね、主イエス・キリストの福音を信じるだけでは救われない、モーセの律法を守る必要があると主張したわけです。この教えを聞いたガラテヤの人たちはすっかり動揺してしまいました。もちろん主イエス様の福音をしっかり理解していたらこんな教えに動揺することはなかったはずなんですけれども、ガラテヤの人たちは動揺させられて間違った教えを受け入れてしまったということです。少し次元の違う話ですけれども、救われたばかりの方々をどう導いていくかというのはとても大きな問題だと思うんですね。本当に、救われた人に対してですね、よくある失敗はですね、あなたもこれで晴れて教会のメンバーになりました、じゃあこれこれこれこれこれの奉仕をしてくださいね、日曜日休まないでちゃんとしてくださいねと、いろいろですね、これであなたも晴れて教会のメンバーですからとか言ってですね、いろいろあなたにはこうするべきことがこれだけたくさんありますとかですね、いきなり言われたら、受け入れられる人は受け入れるでしょうけれども、ある人はってなってですね、せっかく救いの恵みを理解して信じて救われたのに、結局教会って、何かこういうことこういうことこういうことをしないとダメな場所なんだと勘違いして離れてしまう人が、実際に、この教会でもいましたし、よくあることではないかなと思います。もうそれとはもう次元が違うレベルで、このガラテヤ、本当に救われて信じたばかりのガラテヤの人たちに後からやってきた人たちが、パウロは大事なことをあなたに教えなかった、何たることだと言って人々を惑わせたというんですね。第二に彼らはキリストの福音を変えてしまおうとするものだったというんですね。変えてしまうというのは歪める、変形させるという意味で使われていますけれども、パウロの理解からすればガラテヤの信徒たちを動揺させた人たちは信仰による救い、恵みによる救いでは不十分だと主張して、ユダヤ人の伝統や儀式、律法を守ることが必要であるということによって、正しい福音を歪め、変形させた結果、もはや本来の福音ではないものにしてしまった、つまり、キリストの福音を変えてしまったのだというんですね。今も昔もですね、間違った教えを語る人たちは、いや、自分たちは福音を変えたのではない というはずです、まあ、しかし多くの間違った教えは福音がより多くの人たちに受け入れられるようにという動機で生まれたということを忘れてはいけないと思います。よく知られたところではですね、エホバの証人を始めたアメリカ人はですね、最初は地獄を恐れたそうです。で、なんとか地獄がないという教えを聖書から作れないかということで、まあ、作ったのがエホバの証人だと言われますし、同時にですね、三位一体を彼はどうしても理解できませんでした。じゃあこれも三位一体が間違ってるんだということで、まあ、エホバの証人、まあ、結局神様と呼ばれる方はまあ、エホバという言い方自体間違ってるんですけども、主という方だけなんだという教えを、まあ、作り出したと言われます、まあ、同じようにですね、罪の悔い改めをどうも受け入れられない人はそれを曖昧にする、そんな人はいつの時代もいますし、あるいはどうも恵みによる救いだけでは安心できないと言って行いを強調する人たちもいます。あるいは聖書の中に理解できない部分があるとそれを無視する、あるいは都合のいい理解をすることで解決しようとする人たちもいます。そういった人たちの全てが福音を変えてしまったとまでは言い切れませんけれども、パウロが言っているようにですね、福音を変えてしまう教え、トレンドや流行を見抜くということがとても大切だと教えられるわけです。さて、どうでしょうか。教会が生まれて特に数百年の間はですね、さまざまな間違った教えとの戦いがありました。主イエス・キリストの福音を歪めて中身のないものにしてしまうさまざまな考え、教えとの戦いを経て、イエス・キリストの福音は今に伝えられているということを私たちは覚えたいと思います。まあ、考えてみればですね、このガラテヤ書の教えも、まあ、よく言われることですが、もう数百年にわたってほぼ忘れられていたところ、まあ、言ってみればマルチン・ルターが再発見したという見方もできるわけです。そのようにですね、私たちは、いつの間にかですね、福音を変えてしまう、福音に反することを福音として伝える、そのようなことがないように私たちは見抜いていかないといけないということです。パウロは一章八節から九節に書いているパウロの言葉は非常に厳しいものに見えますけれども、神様が私たちに与えてくださったただ一つの救いの道、恵みである主イエス・キリストの福音を変えてしまう、福音に反することを福音として述べ伝えることに対してパウロは絶対に妥協することができなかったということです。このような福音の内容をめぐる、真理をめぐる戦いは今日も続いているわけです。そういう意味で私たちはキリスト教会の歴史からいろんなことを学ぶ必要があると思います。確かにキリスト教会には多様性があり豊かさがあります、豊かさがありますけれども、その土台には変わることがない、変えてはいけないイエス・キリストの福音があるということを今朝覚えたいと思います。お祈りしましょう。